質問に、入る前に、先般あの神奈川県の17の町の候補市、愛川で言えば愛川候補ですけど、候補市のコンクールが行われまして、愛川町がその中で、最優秀ということで、読みやすい紙面、レイアウト含めて総合的に評価をされて、最優秀を受賞されました。先般の候補にもその記事が載ったと思いますけど、関係職員の努力に評価したいと思いますし、今後とも親しみやすい候補作り努力をしていただきたいと思います。さて、質問に入ります。まず1点目は温泉施設の建設について山田町長の考えを伺っておきたいと思います。今、温泉を早く作ってほしいという声や、財政状況の厳しい折から施設建設については大変心配をされる、懸念の声など多く聞かれるところであります。県下自治体の中にありましても、南足柄市におきましては温泉の計画を凍結をする、また隣接いたします石原市におきましても、平成6年大山温泉計画をスタートさせました。すでに温泉を掘り当てまして、この掘削費は1億4700万円、今後施設の建設9億円、年間の維持管理経費が1億というようなことで、市民の皆さんや市議会からも大変かかりがすると、厳しい中でこれを推進するのはいかがかということで、市長に対する見直しや慎重論の提言なども出されておりますし、今後動向が注目をされているところであります。さて、本庁におきましても、財政状況を取り巻く県は伊勢原市、県下同じであります。そうした意味でこの建設にあたっては、幅広い町民の声を聞いて、時間もかけ、慎重に対処すべきものと思っておりますが、町長の取り組みにあたっての基本的な今後の考えを伺っておきたいと思います。次は住民参加の方策についてであります。住民参加を保障する上で、制度的にはパブリックコメント、施策の形成過程における住民参加を保障するということであります。この制度の導入を、早期導入を求めたいと思いますし、現在町でもこの制度の導入に向けた検討がされていると思いますが、どのような状況か伺っておきたいと思います。またこの制度の対象とすべき事項でありますが、私はまず基本的には町の制度に関わる基本的な条例、これが一つ、もう一つは町民の暮らし向きに大きな影響を及ぼすような条例や規則、要項、もう一点はやはり町が行う事業について、財政や環境などに大きな影響を及ぼす事柄についても、その制度対象の事項に含めるべきと思いますが、ご見解を伺っておきたいと思います。次は学校教育についてであります。学校図書館法の改正が行われまして、本年4月より本庁の小中学校の学校図書館には司書教諭、司書の免許を持った教諭を配置しなくてはならない義務付けがされたところでありますが、この整備が整っているのか伺っておきたいと思います。もう一点は、昨年の8月に文部科学省が全国の小中の公立学校の普通教室の冷房化方針を出しました。エアコンを設置するということであります。今後10年間において30万教室を冷房化しようということであります。市町村が行う場合はこれに補助金を出そうということであります。私はこうした補助事業を有効活用して冷房化に取り組むべきと思いますが、もちろん考えを伺っておきたいと思います。次は防災対策であります。本庁におきましても、一人暮らしの高齢者の方、また高齢者の世帯、 まあ、体のご不自由な身体障害者の方も、まあ、年々増える傾向にあります。まあ、いわゆる災害の面では災害弱者と言われる方々であります。まあ、火災や風水害、大きな地震の際にこれら被災者に対してどう支援の手を差し伸べるのか、この整備の取り組みについて伺っておきたいと思います。防災対策でもう一点は、町内の小学校中学校が広域避難所に、まあ、指定をされております。まあ、一口に学校といっても校庭なのか、まあ、体育館なのか、まあ、教室なのか、まあ、定かでありませんし、一体この避難所の開設を誰が責任を持って行うのか、まあ、開設後の管理運営は誰が行うのか、まあ、自主防災組織、まあ、区長さん、その長をやっておられますけど、まあ、何人かの区長さんに聞いてもこうしたことについてはわからないというご回答でありました。まあ、そこで町の方では広域避難所の運営にあたっての共通のマニュアルをお持ちかどうか、また今後広域避難所においての訓練を積極的に実施すべきと思いますが、取り組みを行っておきたいと思います。最後は森林の整備事業であります。まあ、伊香町のこのすがすがしい空気、そしてきれいな水は愛川の森林に支えられていると思います。この自然は町民の誇りでもあるし、宝でもあります。私はこの愛川の森林を保全整備していくことは町のみならず地域住民の仕事だと思っております。現在町では平成11年から平成20年まで10年間を経過の年度といたしまして、愛川町森林整備計画をもって町有林、私有林の整備を行っております。しかしながらまだまだ手の入っていない森林や里山も多く見受けられます。まあ、積極的な森林整備計画を推進していただきたいと思いますが、当面手の入らない森林や里山の整備についての取り組みを伺っておきます。以上、第1回目の質問といたします。
町長、山田富雄君。
町長、はじめに温泉施設計画についてでございますけど、施設計画につきまして慎重に時間をかけて取り組むべきではとのご質問でございます。温泉施設調査につきましては、昨年7月に検討委員会を設置をし、今までに3回の会議を開き検討を進めてまいりました。なお、委員会の構成会議での検討内容は、先ほどの熊坂議員、成瀬良議員さんへのご答弁の中で申し上げておりますので、省略をさせていただきます。ご案内のとおり、温泉施設ができ、利用されることによって、期待される効果といたしましては、町民の方の雇用と健康の増進、それに伴う医療費の軽減、都市住民との交流、地域の活性化など、さまざまな効果をもたらしてくれることが考えられると言われております。しかしながら、温泉施設の整備にあたりましては、温泉源の調査などに始まりまして、掘削、施設整備、駐車場、付帯施設の整備、さらに、場所が町有地でない場合ではですね、用地の取得など、規模によっては相当な経費が必要であると言われております。県内でも、いくつかの市などで温泉施設の調査検討が行われているようでありますが、議員のお説の通り、その一つであります伊勢原市では、 平成6年から計画に着手されましたが、昨今の財政事情や地域の実情などから計画の練り直しなどの慎重な取り組みがされておるところであります。本庁におきましても徴税収入の落ち込みにより厳しい財政状況の中、早期に方向をつけることはこれは大変難しいと考えておりまして、今後時間をかけ慎重な取り組みをしてまいりたいと考えているところであります。したがいまして調査段階としましては、温泉源調査と基礎調査が考えられますが、これも単年度の実施でなく時間をかけて取り組むような考えでおりまして、新年度には温泉源調査を予定したいと考えております。その結果を踏まえまして検討委員会や町民皆さんのご意見をお伺いをし、方向性が見出せれば次の段階といたしまして、基礎調査を進め、施設の規模、経費、採算性など明確になってまいりますので、そうした判断材料と申しますか、基礎資料を整えまして、その時点でですね、検討委員会をはじめ、町民皆さんのご意見をお伺いするなど、十分時間をかけまして慎重に検討していくことが必要であると考えているところであります。なお、温泉施設の整備にあたっての最大のポイントと申しますか、採算性の問題、これが考えられるわけであります。今後例えば基礎調査へと進んだ場合、その調査結果において採算性がどのようになるのか、その辺を十分に踏まえまして議会の皆様にもご相談をさせていただきながら最終的な判断をしてまいりたいと考えているところでございます。通告にありました半原労地センターはよろしいですか。2点目の半原老人福祉センターの有効活用についてでありますが、ご承知の通り半原老人福祉センターにつきましては本庁の老人センターの拠点として昭和48年に建設がされております。敷地の面積は7755平方メートル、坪で申し上げますと2350坪の所有地であります。建物は平屋建て506平米153坪となっております。早いもので建築後30年が経過をしておりますので、ここ10年以内ぐらいにはですね、大きな改修も必要と思われるところであります。ご承知の通りあの場所でございますが、自然環境に恵まれ風光明媚の場所にあることなどから温泉施設調査検討委員会の協議の中でも候補地の一つとしてご提案をいただいておりますので、半原老人福祉センターは今後の調査検討の対象とする必要もあろうかと考えております。なお、中津川沿いの広配地の一体活用につきましては参考意見として配置をさせていただきたいと思います。2点目の住民参加の方策としてパブリックコメントの導入についてのご質問でございますが、パブリックコメントとは町が重要な政策等の意思決定をするにあたり原案の段階で公表をして広く町民皆さんからご意見をいただき、寄せられた意見を町の意思決定に反映させることを 目的とする制度でありまして、インターネットの急速な普及と相まって近年脚光を浴びているものであります。本庁ではこれまで住民参加の一般的な手法としましては、審議会やワークショップなどへ委員として一般常民の方に参加いただくケースが主であります。時間、場所、人数等による制約を受けにくいパブリックコメント制度を導入していくことは、住民参加による町づくりを進めていく上で重要であると認識をしているところであります。現在仮称でありますが、住民参加条例の制定に取り組んでおります。この研究母体であります専門研究委員会の中でも、新たな住民参加手法の一つとして、また本条例に基づく中核的な施策として、パブリックコメントの導入の必要性について認識をし、その制度化に向けて検討をしているところでもあります。続いてパブリックコメント制度を適用する対象事項についてのご質問でございますが、現在各自治体ですでに実施されている状況を見ますと、自治体の基本的な制度を定める条例や住民等に義務を課したり権利を制限する条例を制定する場合、それから総合計画や個別の行政分野におけるマスタープランなど自治体の基本的な計画を策定する場合などに適用しております。こうした先進都市の事例を参考としながら、本制度の対象事項内容をできるだけ明確に定めることも必要であり、対象となる原案の公表方法や意見の聴取、お聞きをする手続きなど、制度の詳細、仕組みにつきましては、今後、専門研究委員会を中心に、慎重に検討してまいりたいと考えているところであります。3点目の学校教育については、教育長からご答弁をいたします。次に、防災対策についての質問の1点目であります。災害時、自力で避難等できない方々を災害弱者と称しておりますが、こうした人たちへの防災対策についてであります。町では地域防災計画においてお年寄りや体の不自由な方々への災害弱者対策を定めまして、この計画に沿って対応を進めているところであります。年1回以上一人暮らし高齢者や寝たきり高齢者のいられる世帯へ防火訪問をしまして、防災に対する理解を深めていただくための火の取り扱いや地震動による家具の転倒防止の指導、またお年寄りが集まる寿会、お年寄りの会への防災講和会の開催、災害時の対応として一人暮らし高齢者世帯等への緊急通報システムの導入、また福祉介護ではホームヘルパーによる定期訪問などにより災害予防についても気を配っているところであります。大きな地震発生時の対応等については各行政区に設置されている自主防災組織等の地域の活動が大きな力となりますことから、地域においての支援体制を構築していくことが重要であり、その構築に向け防災訓練などを通し災害対策への意識の 公用に努めているところであります。高齢者社会の急速な進展に対し、高齢者や災害弱者対策は避けて通れないものと強く認識をしております。この対策は防災担当部局のみの役割としてでなく、福祉、介護、防災等町全体の課題と認識をしております。本年度策定を進めております障害者福祉計画や高齢者保険福祉計画等においても、町地域防災計画の災害弱者対策との整合性を図っておりまして、福祉や介護の両面からも援護を位置づけているところであります。お年寄りや障害をお持ちの方々の暮らしを守るために、災害と緊急時の対策をさらに進めてまいる所存であります。次に2点目の避難所の設置についてのご質問でございますが、町では平成11年3月に避難所運営管理マニュアルを作成をいたしまして、避難所については一時的な生活場所として教室や体育館を計画しておりますが、そうした中でも授業に直接影響の出ない体育館から開設を予定をしております。避難所の開設については担当する町の職員が開設することとなっておりますが、開設担当職員の現場への到着が間に合わない場合、この場合は学校が開校しているときは学校職員、休日および夜間などの場合は自主防災組織の隊長さん、校長では副長さんにお願いしておりますが、隊長さんに解説をお願いをすることになります。避難所の運営については、避難所に避難された方々で避難所運営委員会を立ち上げていただき、役割分担を行いまして、秩序ある避難所での共同生活を管理運営することとしております。誰もが避難所生活を行わねばならない可能性があることから、多くの方に避難所運営について訓練をしていただくことが、これが大切であると考えておりまして、これまでも中津第二小学校区では複数の行政区合同による夜間宿泊の避難所運営訓練の実施や、下谷長谷山区では独自の運営訓練を実施しておられますこと、また半原小学校と菅原小学校では避難所宿泊体験の防災キャンプを実施しております。今後も自主防災組織や学校 PTA などに呼びかけをし、避難所運営管理マニュアルに基づき避難所運営訓練や避難所宿泊体験を積極的に実施をし、防災対応力の向上に努めてまいりたいと存じております。5点目の森林整備事業についてお答えをいたします。森林は動植物の生息環境であると同時に、水源の寛容、大気の浄化、土砂の流出防止など広域的な機能を持っておりまして、本庁の優れた自然環境資源となっているところであります。本庁の森林面積は1534ヘクタールでありまして、町の総面積3429ヘクタールの 44% を占めております。町ではこの資源を保全し、森林の持つ広域的機能が十分に発揮できるよう、森林法に定められた地域森林計画の 対象となっている民有林、これは国有林以外の森林でありますが、1482ヘクタールにつきまして、10カ年の愛川町森林整備計画を策定をし、5年ごとに見直しを行っております。この森林整備計画では、高鳥山、仏花山、京ヶ岳を中心とする中津川右岸側の森林と、中津川左岸側の真名倉から真渡にかけての森林区域、これが786ヘクタールになりますが、水源海洋機能及び産地災害防止機能が十分に発揮できるよう、森林整備を推進する水土保全林区域として、また中津川や相模川の河岸段丘を含む市街地近郊の森林や志田山、三栗山、小蔵湖を長谷山、飛雄山の森林などは、生活環境保全機能及び保健文化機能が十分に発揮できるよう、森林整備を推進する森林と人との共生林区域の2つの区域に分けて、それぞれの公益的機能に応じた森林整備を推進しているところであります。町ではこの森林整備計画に基づきまして、計画的に整備を進めておりますが、特に水と水と土ですね、水土保全林区域については公益性が強いことから、国の補助対象地域の指定を受けまして、上流林の下刈り、枝打ち、除間伐、植林などの整備や、森林所有者が自ら行う私有林の整備に対し助成を行っております。また高鳥山、仏花山、京ヶ岳などの中津川右岸側の森林につきましては、水源地域として位置づけられまして、県が進めております水源の森づくりエリアにも指定されておりまして、効率的な森林作業を行うための作業路の整備や私有林の整備に対して助成を行っておりまして、良質で安定的な水の供給確保の要請に応えるよう努めておるところであります。今後の水土保全林区域の整備につきましては、整備区域が広域であるため未整備の箇所も多いことから、補助事業の拡大が図られるよう国県に要望をしつつ、整備区域の拡大を図ってまいりたいと考えているところであります。また森林整備計画の見直しにあたっては、公的支援がより多く受けられるよう、補助対象区域となります水道保全林区域の拡大、さらには水源の森づくり事業エリアの拡大も合わせて国や県に要望してまいりたいと考えております。また森林と人との共生林区域につきましては、住民の生活に身近な森林として自然との触れ合いの場や場の提供や生活環境の保全、保健、休養などの生活環境林としての整備が必要でありますが、こうした森林は国や県の補助対象外となっていることから、森林所有者が自ら行う整備に頼る割合が多く、思うような整備が進まない状況でもあります。まあ、こうした状況の中、現在町森林組合が中心となり、地域の住民の協力を得まして、里山などの紅葉樹等を原料とした炭の特産化事業を進めておりまして、この事業の促進をはじめ、今後林業体験学習なども検討をし、 ボランティアの育成にも努めてまいりたいと考えているところであります。また、森林と人との共生林区域は、従来から保安林指定を受けている箇所や、危険性が見込まれる沢、河岸段丘が比較的多く、自然災害の防止も重要な課題でありまして、災害発生の恐れのある箇所につきましてはですね、保安林整備事業への誘導を図りながら、町民生活の安全の確保と適切な森林整備に努めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、森林は町の貴重な財産でもありますので、引き続き森林整備計画に基づきまして、健全な森林の維持管理に努めてまいりたいと考えております。以上、ご答弁といたします。
局長、平川君。
局長、学校教育についてのご質問でございます。まず、秘書教諭の配置についてでありますが、ご指摘の通り、平成9年の学校図書館法改正によりまして、平成15年4月1日以降、12学級以上の学校に秘書教諭を配置しなければならないこととなりました。愛川町といたしましては、教育の機会均等などの精神を損なうことのないよう、11学級以下の学校につきましても、一斉に配置する考え方に立っております。また、教育委員会といたしましては、平成9年度の法改正以来、一貫して秘書教諭の有資格者の拡大を各学校に働きかけまして、夏季休業中に開催されます国県が主催する秘書教諭資格取得講習会への参加を強く要請してまいりました。で、その結果、今年度末の有資格者数は小学校22名、中学校8名で、一校平均にしますと小学校で 3.6 名、中学校で 2.6 名となっております。国県における数値目標が一校平均2名であることに比べますと、本庁における有資格者の数は、それを上回っているわけでございますが、愛川町といたしましては、各学校常時3名以上の有資格者が確保できる体制、また人事異動に影響されることのない体制を目指しまして、今後もこの有資格者の拡大への働きかけを継続する中で、国県に先駆けまして町が打ち出しました方針であります。子どもの読書活動の推進を保障するための環境整備を積極的に進めてまいりたいと考えております。なお、秘書教諭の任命につきましては、町教育委員会からの通知並びに、学校管理規則の改正に基づき、学校長発令により、全小中学校に配置する予定でございます。次に、施設整備について、小中学校普通教室の冷房化についてのご質問ですが、現在、国会では地方自治体向けの平成15年度公立学校施設整備費予算を審議中であります。県の情報によりますと、近年の高温化、都市部におけるヒートアイランド現象等に鑑み、新増改築や全面改造などを実施する際の空調設備工事を、従来までは特別教室のみであったものを新たに普通教室についても補助の対象とするということであります。しかしその整備方法については、極力環境への負荷を抑制できるよう、夜間電力活用型で蓄熱式のものやガス冷暖房式のものが対象となるという条件が設定されるようであります。具体的な補助内容でありますが、 新増改築及び大規模改造などにあたり、特に環境に配慮した空調施設の設置工事を一体として行う場合の普通教室、特別教室等が主な対象となります。補助率につきましては3分の1とのことであります。このように新増改築または大規模改造事業が行われた場合に限り対象となるもので、空調設備単独による場合は補助の対象外とされる予定であります。よって小中学校の普通教室冷房化につきましては、非常に厳しい財政状況並びに国庫補助採択条件から困難であると判断せざるを得ませんので、現在のところ考えておりません。以上でございます。
20番、井上君。
はい。森林整備計画について、お伺いします。高取、どっか京ヶ岳、あそこの部分については、まあ、保全林、であります。向かい山についても、まあ、保全林の流れでありますけど、まあ、飛び用山、長谷山含めて、火山段丘等は強制林となっております。私は、保全林、強制林含めて、愛川町の全体をですね、県の水源の森事業のエリアに含めてですね、県費を引き出してこの整備に当たっていくということが必要であろうかと思いますけど、エリア拡大について、強く要請していただきたいと思いますけど、どうぞお願いします。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、町全体をですね、水源の森づくり事業のエリアに含めるよう要望すべきではないかというご質問でありますけれども、水源の森づくり事業につきましては、県が県民840万人の安定的な水を確保するため、その源となる水源地域を中心としたエリアを水源の森づくりエリアに設定し、森林整備を進めているところであります。現在水源の森づくりエリアは城山ダム、宮ヶ瀬ダム、美穂ダムの上流を中心としてエリア約6万トンで800ヘクタールが設定をされておりまして、本町でも高取山牧歌山、京畑を中心としたエリア、790ヘクタールが設定をされているところであります。このエリアにつきましては、県が定めております設定基準がございまして、第一条件としては、津久井湖、相模湖、宮ヶ瀬湖、丹沢湖の上流部に位置する単位流域であること。そしてそれがまあ第一条件でありますけれども、それに該当しない場合は、別途県が定める4項目のうち3項目以上に該当しなければならないこととされております。まあ、現在のエリアにつきましては、そうした基準に基づき設定がされているところであります。まあ、県におきましては、本庁の全域について、将来にわたり水源の森づくり事業のエリア拡大を検討する区域とされているようでありますので、今後今申し上げました区域設定基準の見直しとエリアの拡大について県にですね強く要請をしてまいりたいと考えております。
20番井上君。
はい、あります。強く要請してください。次は、保全林の関係でですね、宮本地区から対岸の山ですね、向こう山と言われているところですけど、ここについてはですね、まあ、マナムラからずっとマータイの部分になろうかと思いますけど、まあ、ここについては、昭和36年までですね、巻山をやりましたけど、それ以降ですね、まあ、手が入っていない、もう40年近く手が入らないと、大木になって、まあ、山は荒廃をしているという状況でありますけど、この向こう山のですね、整備促進をすべきであろうかと思いますけど、この点についての取り組みを伺います。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、向こう山宮本区の対岸の向こう山の整備についてでございますけども、この区域の森林につきましては、先ほど町長の答弁ございましたように、町の森林整備計画で水道保全林区域に入っておりまして、水源の海洋、 あるいは産地災害防止機能向上を図るための森林整備を進める対象の区域とされております。議員の説のように向山の森林の状況につきましては、植林の相当年数を経過した森林の割合が多く、除伐や枝打ち、間伐等の保育専用および伐採に適した時期を迎えつつある森林がありますことから、今後積極的な専用を行う必要があると考えております。現在町と森林組合によりまして、森林所有者の方々に森林整備についての理解と協力を求めているところであり、今後補助事業を導入も視野に入れまして、長期的な転覆に立った森林所有者間相互協調による共同専用計画作成への誘導や専用計画に即した専用の実施を促してまいりたいと考えております。以上であります。
20番目井上君。
わかりました。次に、蓮見山、飛び代山、三国山などを含める里山の保全対策について提案をしたいことがあります。私はこの事業について我が町ふるさと里山事業として行っていただきたいと願っています。そしてこの事業の具体的な部分では里山学校の開校を提案したいと思います。この里山学校は運営主体は地域住民が主体となり、ボランティアを基本とします。特に学校だからといって施設などを作る必要はありません。里山そのものが教室となります。そこで里山の歴史や文化、環境などについて学び、実際に山の手入れ、植栽したがり、枝打ち間伐、炭焼きなどを体験していただくことになります。そうした取り組みを通して森林整備に関わる大切さやボランティアを育成して、住民参画で森林整備を進める一助になればと提案するものであります。例えば蓮見山でありますが、この里山は蓮見山憩いの森、またその周辺になりますが、蓮見山、蓮見神社は山伏の修験場としての歴史や文化があり、樹齢300年と言われる杉やスタジーの木、赤松など樹木や植物も多くあります。また小山高地には絶滅危惧種の水生昆虫類が生息している貴重な地でもあります。この蓮見山憩いの森は全体面積が22万5800平方メートルであります。このうち町有林が1万8570平方、残りが民有地であります。町有地は現在都市施設化によって維持管理にされております。しかし圧倒的な民有地は手がついていない山となって荒廃が進んでおります。私はこの民有地について所有者の協力をいただいて、里山事業の中で整備を進めたらどうかと思っております。この提案について考えをお伺いしたいと思います。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、里山学校の開設についてのご提案でありますが、里山につきましては私たちの生活にとって身近な自然であり、防災機能としての役割を果たすともに潤いと休みのある環境を与えてくれているわけであります。こうした身近な自然を将来にわたりまして保全管理をし後世に伝えていくということは非常に大切なことと認識をいたしております。里山の管理はこれからはですね、単に所有者にその管理を委ねるのみではなく、地域の皆さんや関係者が一体となって保全管理をする方向での取り組みが必要であると考えております。そうした観点から井上議員さんお説の提案であります里山学校の改正につきましては、ボランティアの育成、歴史文化の伝承、学校教育の一環などの多様な学習機会を設け、住民意識の啓発を図り高めていくことは大変意義のあることで、あるかと思います。したがいまして、町長ご答弁で申し上げましたように、林業体験学習などの検討を進めるとともに、相対的な取り組みにつきましては地権者や関係者等の協力が得られるか等の問題もございますので、今後研究をさせていただきたいと考えております。以上であります。
20番井上君。
この点については担当課のみならず障害学習課を含めまして、そしてまた地域の 資源を十分に、活用してですね、この我が町ふるさと里山事業としての里山学校の開設について、取り組んでいただきたいと、改めて要請をしておきます。防災対策でありますけど2点ばかり伺います。今後避難所運営に基づく避難所の訓練や避難所宿泊体験積極的に実施されるご答弁でありましたけど、この具体的な実施計画を持っているのか伺っております。
消防庁和田君。
はい、消防庁。
今後の避難運営訓練の具体的な計画でありますけれども、毎年国で定めております9月1日の防災の日を挟んだ1週間、これが防災1週間と定められておりますけれども、こうした時期に毎年1箇所以上は訓練をしていきたいと、こんなふうに考えております。以上です。
20番井上君。
次ですね、避難所運営のですね管理マニュアルが作られてですね、これですね、これについてですね、大半の方は知らないという状況があります。特に運営の主体となる自主防災組織の方や、特に地域住民への周知が必要と思いますが、この点について取り組みを行っておきます。
消防庁和田君。
はい、消防庁。
訓練所の運営マニュアルでありますけれども、自主防災組織はですね、大体区の役員と重複して計画がされておりますところから、15年度の当社の区長会においてこのマニュアルの配布と説明をしていきたいと。また避難所となります施設の管理者にありましても、15年度早々マニュアルの配布と説明を実施していきたいと、このように考えております。
20番井上君。
早速やられるということでありますけど、区長さんは2年に、交代をされますので、そういうサイクルを持って、周知徹底を図っていただきたいと思いますが、いかがですか。
消防庁和田君。
消防庁、ご提案の通り実施してまいりたいと考えております。
20番井上君。
教育関係でありますけど、今後大規模改造の工事の計画はどうなっているのでしょうか。この大規模工事と合わせれば補助事業が受けれるわけですけど、この点について令和会に取り組むのかどうか伺っておきます。
教育次長近藤君。
はい、教育次長。今後小学校並びに中学校の大規模改造工事につきましては、現在の財政状況を勘案すると大変厳しい状況にありますので、今後は部分改修工事により進めてまいりたいと考えております。従いまして普通教室の冷房化につきましても、教育長の答弁にありました通り現時点では考えでございます。
20番井上君。
はい、そうすると当分、できる見通しはないとね、大規模改修をやらないということはできないということですけど、そこでですね、横浜市、川崎市、また座間市は今年の予算でですね、教室にこの扇風機を設置してですね、良好な教室環境を保とうということで取り組まれるんですけど、このエアコンができなければ、ね、扇風機でもというのは人情でじゃないかと思うんですけどね、この取り組みをしていただきたいと思いますけど、この点についていかがでしょうか。
教育次長近藤君。
はい、教育次長。確かに大都市であるとか座間市等では、扇風機を設置されるというような考えがあるようでございますけれども、愛川町でおきます扇風機の普及教室への整備についても今後研究をさせていただきたいと思います。
20番井上君。
ちょっと施設関係でね、大変ちょっと関連あって大事なんで聞いておきたいと思うんですけど、保健室のシャワーの整備なんですけど、現在半原町と中津第二は大規模改修の時に保健室でシャワー室をつけたんですけど、残りの小学校ついてないんですけど、これについては大規模の改修工事の時やられるんですか、それとも通常の改修で行われるのかね、早くやっていただきたいんですけど。
教育次長、近藤君。
はい、教育次長、 保健室へのシャワーの整備につきましては、平成13年度に半原小学校、そして本年14年度に中津第二小学校にそれぞれ大規模改造工事に合わせ設置をしたところであります。未設置の学校からの要望もありますので、設置について今後研究をしてまいりたいと考えてございます。
20番井上君、
早く設置ができますよう努力をお願いしたいと思います。図書館の秘書教員の関係でありますけど、専任の秘書教員の配置については彼まで要請をしておりますけど、まあ、平川教授長も努力されていますけど、この点についての取り組みを行っていきます。
教育長、平川君。
教育長、専任教授の配置につきましては、これ県を通しまして国に強く要望しているところでございますけれども、第二次教員の配置計画の改善計画を見ましても、今のところ国の動きとしては見通しはないというふうに受け止めております。まあ、そういう状況の中でともあれ、こうした各学校における読書活動の環境の整備というもの、人的環境整備をいかに充実させるかという点では、あくまでもその関係 の教員の資質を上げていくということが何よりも大切であろうということから、この有資格者の拡大ということを今進めているところであります。以上です。
20番井上君。
はい、学校図書館のことで、高見小学校の図書室ですね、図書館があるわけですけど、ここは大衆木録教授もやりまして、まあ、鉄骨の部分がですね、ガラスのところに出てまいりまして、暗いと、また狭いということで、図書館を移設ということで要望もあるようですけど、教育委員会の方として、学校との連携の中で、移設をしていくべきと思いますけど、この点について。
教育次長、近藤君。
はい、教育次長、高見小学校の図書館の関係でございます。52年に建築した校舎の1階部分にございまして、耐震補強工事の鉄骨ブレースもありまして、若干暗く、また手狭な雰囲気もあります。今後、今ご説の通り、教室の配置等の関係もありますので、学校と十分協議をし、検討をしてまいりたいと考えております。
20番井上君。
はい、この図書室は隣は音楽室のようでありますから、十分学校と協議してですね、良好な図書室の中で、図書活動ができますよう、ね、対応していただきたいと思っております。温泉施設の関係でありますけど、今後の進め等については十分に時間をかけて慎重に検討しておかれるということであります。慎重な対応をこれでについては予防しておきたいと思っております。あと半原の老人センターのところについてですね、有質の検査をされる予定でいいのか。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長、半原老人センターはですね、調査探査に含めるのかということでございますが、まあ、新年度の温泉源調査の方法でありますけれども、これは専門業者に依頼をして行うものであります。まあ、その方法としましては、まず基調調査、これは既存の地質図あるいは関連文献などの資料を参考にしまして、4カ所程度の候補地を挙げると。そして次に現地調査によりまして、地表地質などの調査を行いまして、2カ所に絞り込み、そしてその2カ所について物理探査、これは電磁探査を今予定しておりますけれども、この物理探査を行いまして、温泉有質の可能性を調査確認するという手順で行う予定であります。従いまして、老人福祉センターにつきましては基調調査の対象にはなるかと思いますが、物理探査の対象となるかどうかは基調調査の結果により判断することになるものと考えております。以上であります。
20番井上君。
はい、わかりました。それとあと中津川沿いの荒廃地の活用についてですね、参考意見として配置をしていただくということでありましたけど、このまま荒廃地を放置していくわけにはいかないと思いますけど、この点について関係地権者と 強調してですね、荒廃地の方策を探るべきではないかと思いますけど、取り組みを行っております。
環境経済部長、井上君。
環境経済部長。長津田の荒廃地対策でございますけども、あそこの荒廃地ですね、約3分の2が河川区域内となっております。そして現状ですね、低水護岸のような施設もございまして、一体的に農地としての活用はですね、図れるようであります。現在、町としての利用計画はないわけでありますけども、今後ですね、有効活用の方策につきまして、地権者の意向等を確認するなどいたしまして、研究をしてまいりたいと考えております。以上です。
政治番、井上君。
はい。ですね、半原の老人福祉センターでありますけど、あそこは施設と広い土地は全部共有地になっております。現在あそこにもお風呂があるわけですけど、使われていない状況があります。私は、あそこの福祉センターの敷地や施設、そして今質問いたしました中津村での荒廃地のあそこの取り込んで一体とした有効活用を図っていく必要があるのかなと思います。そうすればいろんな面で、財政的にもかかりがしないというのは一番のメリットになるわけですね。それで荒廃地について、今部長が畑としても使えると、以前はあそこ田んぼだったわけですね、県に問い合わせたところ公園としても活用ができるというような県からのご回答もあるわけですね。そういう意味では使い勝手としては非常にいいのかなと。そして、健康のためのスポーツの場と、そして置いた後温泉に浸かると、その私は温泉は天然温泉でなくてもですね、若衆でもいいというふうに思っております。今ある施設を最大限に有効に活用する、町長は身の先にあった予算だとか取り組みをと、私はやはり財政が厳しければやはり町民要望もありますから一定の要望にも応えていかなくては公約ですからね、いけませんから、やはり、そういう部分では、ね、本当にあるものを使って、要望を満たして我慢してもらうとかしてもらうということで若衆のことも含めてですね、私は選択肢を持っていくべきではないかと思います。以上で質問を終わります。